改めて皆さんおはようございます。いよいよ今年最後の礼拝を迎えました。こうして今日は尼崎福音教会で、そしてまた御影福音教会の皆さんもスクリーンでご覧いただいてくださっていると思います。そしてズームを通してつながってくださっているお一人一人も心から感謝をいたします。まずですね、この御言葉を一つ味わいたいと思うんですけれども、詩編の103編の2節の言葉であります。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。この一年を振り返りましたときに、さまざまな感謝が共同体としても、また個人個人としても神様から与えられてきたと、そう思います。主がよくしてくださったことの一つ一つと同時に、もう一つですね、この御言葉も実は心に迫ってきたのです。ルカの10章の20節第3版ですが、だがしかし悪霊どもがあなた方に服従するからといって、喜んではなりません。ただ、あなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさい。弟子たちがイエス様の権威を授けられて出て行って、そしてもう喜びを持って報告した、その時におっしゃった言葉であります。この一年のあのこと、このことと、具体的な感謝を覚えるとともに、何よりも私たちの魂が天に記されているということ、また今求めておられるお一人一人の名も主がそこにしっかりと置いていてくださるという、そのことをですね、共に喜ぶ、そして感謝する、それがこの、年末感謝礼拝の一番の中心のことであると、そう思います。先ほどの御言葉もこういうふうに続いてましたよね。主がよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、すべての罪が許されているというこの事実、救われている、無条件で無代価で、そのことを、忘れるなというわけですね。で、この罪の許しという何よりも大きな恵み、そうです、先ほどから何度も何度もこの恵みっていう言葉が、口読文の中にも、祈りの中にも、賛美の中にも出てきましたけども、その恵み、その中心である罪の許し、それを神様は私たちにどうやってお与えくださったんでしょうか。十字架を通してです。一人子を十字架につけて呪い殺すことによって、主は私たちすべての罪をお許しくださる道を開いてくださいました。尼崎福音教会と御影福音教会の合同の礼拝でずっと続いて使徒信条を学んできております。その12回目になりますね。で、5回目からですね、キリストについて、最初は、この父なる神様についての講があるわけですけども、途中からイエス・キリストについての講が始まりましたよね。ちょっと見ていただきましょう。まずですね、第5回目に、一人子なる神を信ずと、それから、主イエス・キリストを信ず、そして奇跡を命じる主を信ずということでしたね。あ、どうぞ前をご覧ください。そして8回目には、悪霊を追放する主を信ず。さらに9回目には、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けという題でご一緒しました。そして苦しまれたキリストを信ず。で、前回はですね、聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれという、こういうテーマでご一緒してまいりました。そして今朝は、ポンティオ・ピラトのもとに苦しみを受けの続きのところですね、十字架につけられという言葉、 テーマは十字架につけられたキリストを信ずということになります。年末感謝礼拝においてこの箇所をご一緒することになりました。これは誠に意義深いことだとそう思います。で、このキリストが十字架につけられたということを知っているとか、あるいはキリストが十字架につけられたと信じますよということと、今日のこのタイトルの十字架につけられたキリストを信ずということと、どうでしょうか？同じでしょうか？同じではありませんね。十字架につけられたキリストを信じますということを私たちは人信条でずっとこの1年も告白し続けてきたわけです。それは一体どういうことなんでしょうか？聖書の初めから終わりまである意味でその聖書の言葉というのは十字架のキリストを指し示しているわけですけれども、今朝は特にこのお読みいただきましたガラテヤ人への手紙の3章の御言葉からご一緒したいと導かれています。ご一緒にこの御言葉を見ましょう。3章の1節ですね。ああ、愚かなガラティア人、十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたというのに、誰があなた方を惑わしたのですか？と、厳しい口調で、もう愛にあふれたパウロが、けれどもこう切り込んでいるわけですね。で、ガラティアというのは、今のトルコ共和国のこの中央部付近に、あった、そういう地域であります。ですから、イスラエル人、ユダヤ人ではない、私たちと同じように異邦人のガラテヤ人のクリスチャンたちに向けてパウロが書いた手紙なわけですね。で、この私たちと同じく異邦人の彼らに十字架につけられたイエス・キリストが目の前に描き出されたではないかってパウロは言ってます。で、パウロという人は実は直接イエス・キリストの十字架を見てはいません。その十字架でイエス・キリストが、死なれて、それから2、3年経った頃です。この復活されたイエス様がパウロに直接出会われて、そしてそれまでは彼はこの神様に従う道というのは不届きなイエス・キリストという異端者にこの追従するクリスチャンたちを捕らえて投獄することだ、それこそが神に従う道だと信じて迫害していた。けれども、このキリストに出会って、サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。で、ああ、救い主はあの方だったんだ。いや、あなたなんですね。ということで、そこから全く反対のイエス・キリストを信じ、そしてイエス・キリストこそが信じるべき復活された唯一の救い主なんだということを命を懸けて伝えるようになった。で、そういう意味で彼は直接はキリストの十字架を見ていないけれども、でも例の眼でこの十字架のキリスト、十字架につけられたキリストをまっすぐに見上げ、そしてそのことをガラテヤのクリスチャンたちにも示してきた。だからガラテヤのクリスチャンたちも直接はその十字架のキリストを見ていませんでも、このまさに霊の目でまっすぐに見上げてきたと彼は信じ、そしてそのことを前提に語ってるわけですよね。で、そんなふうに共にイエス様を信じてきたにもかかわらず、あなた方はどこから脱線したのか、誰が一体惑わしたのかというわけですよ。で、どんな惑わしだったんでしょうか。次を見てみましょう。2節。これだけはあなた方に聞いておきたい。あなた方が御霊を受けたのは律法を行ったからですか、それとも信仰を持って聞いたからですか。このことは少し分かりにくいところがありますが、御霊を受けたというのはイエス・キリストの霊をうちにお迎えした、つまりイエス様を信じて全ての罪が許されて神の子とされた、救われた永遠の命が与えられたということですよね。で、そうしたのは、つまりあなた方が救われたのは律法を行ったから、良い行いをしたからですか、それとも恵みによって信仰によって救われたんですか、どうだったですかと聞いてるわけですよ。 当然律法を行ったからではない。ガラテヤ人の人たちは律法を知らない。ですからですね、別の手紙、エペソ人への手紙の2章の8節でパウロはこう言っています。この恵みのゆえにあなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく神の賜物です。これまでも繰り返し見てきましたように、恵みというのは報酬ではない。良いことをした神様の好意を得るために、こんなこともした、あんなこともしたという、その良い行いでもって救いを勝ち取ったのではなくって、それにふさわしくない私たちがプレゼントとして、恵みとしてそれをいただいた。そのことを一緒に確認してきたじゃないかというわけですよ。じゃあ私たちはどうでしょうか。私たちも2000年前の出来事を直接は見ていませんけれども、聖書の中で書かれているイエス様の弟子たちを通して書かれたその十字架の出来事、そして聖書全体で解き明かされているその意義、それらを読み、自分のものとして練りはんでくる中で、十字架を見上げているかのように歩んできたわけです。そういう信仰がプレゼントとして与えられたわけですよね。その描き出されたイエス様の十字架とは何だったのか。十字架だけでは足りない、十字架プラス良い行いが必要だと、このユダヤ教徒からこのイエス様を信じてクリスチャンになった人々は、そうガラテヤの人々に吹き込んできていたわけですね。で、それによって惑わされていた。でも果たしてそうなのか。このパウロがですね、ここで強調していること、次見てくださいね。十字架の大切な中心的な意義として、彼はここで一つのキーワードを連発しています。それは何かと言いますと、それは呪いという言葉です。聖なる神様から本当は呪われるべきはずの私に代わって、独り子が呪われてくださった、そのことによるのだ、パウロは言ってるわけですね。で、皆さん、呪いってどうでしょうか。私いまいちピンとこない。昔見たですね、ドラマで新入社員の若い女性がですね、もう意地悪な上司をですね、後ろからもうこうやってね、指をなんかこんなこうやってとかってね、呪っているというシーンがありましたけどもね。ああいうふうにして呪うものなのかと。いやいや、その一つの、それは迷信的なものではありましょうけれども、いまいちわからない、分かったようで。っていうのは、日常生活で呪うとか呪われる体験がほとんどありませんもんね。けれども、聖書を見ますときに、私たちをどのような呪いが呪っているのかということをどうやったら分かるか、それは十字架を見上げれば分かるっていうことでしょう。呪いというものの本質、十字架にかかられたイエス・キリストを見れば分かる。で、この呪いという言葉をですね、新約聖書では6回見ることができますが、そのうちの半分をパウロはここで、使っています。3章の13節を見てください。キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることで、私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。木にかけられたものは皆呪われていると書いてあるからです。こういうわけですね。これは旧約聖書の申命記からの引用であります。その引用元の申命記をご覧ください。ある人に死刑にあたる罪過があって処刑され、あなたが彼を木にかける場合、その死体を次の日まで木に残しておいてはならない。その日のうちに必ず埋葬しなければならない。木にかけられたものは神に呪われたものだからである。ここですね。 旧約聖書の時代の極刑というのは石打ちの刑でした。もうその人を訴えた人がまず石を投げる。で、大きな輪になったところの真ん中にその囚人を落としてですね。で、それを合図に次々と周りから人々がこの石でですね、この撃って殺すという残虐な方法でありました。それが極刑だった。けどもその後その死体は木に吊るされたんですね。もう呪われたものであるということの象徴として晒すわけです。けどもそれをこのその日中に始末しなければいけないと、土に埋めて翌朝までは持ち運んではいけないと、持ち越してはいけないと、それほど極刑中の極刑としてその木に吊るすということが行われていた。それがさらにローマの死刑の方法として発展したそうです。生きている人間がバタバタしている、それを無理やりこの手足を釘付けにして木に打ち込んで、そして晒すわけですね。それが十字架刑でありました。神に呪われた者の姿がそこにある。神様は愛です。神様は人間のことを呪いたいなんて思ってらっしゃらない。けれども聖なる神様にとってご自身と同じイメージでかたどって作った人間が傷つけ合い殺し合う、そんなことはあってはならない。その傷つき合う、痛めつき合う、その源である罪というものを神様は呪う。それに対して怒りを発する。けれども私たち人間を、そこに罪があったとしても愛しておられる神様は、何とかしてその人々、私たち一人一人を救いたいと願われた。そしてその呪いをちゃんと成就するために一人子をこの地上に送りなさった。ですからヨハネ3章16節にはこう書かれてますね。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。私たちをどうしても救いたかった、愛しているから。ですからその十字架にイエス様がかけられました。で、先ほどのですね、実は13節、この言葉、キリストはご自分が私たちのために呪われたものとなることでという、その私たちのためにという言葉は、私たちの利益のためにではありません。私たちの身代わりにという言葉が使われているんです。イエス様が十字架にかけられた時に、皆さん今朝想像してみたいと思うんですが、どんな思いでいらっしゃったでしょうか。十字架の上でイエス様が語られた7つの言葉が実は聖書に残されています。で、その一番最初の言葉はこれですよね。父よ、彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのかが分かっていないのです。この父なる神様がこの私たち人類を愛して一人子を十字架につけるとご自身でお決めくださって、私たちに救いの道を開こうとしていてくださる。けれども一人子がもうなぶり殺しにされようとしている、もう究極の肉体的な、また精神的なその痛みの中でもうこの血みどろで苦しんでいる、その姿を見た時に、そうしているその目の前のローマ兵たちや、また十字架にイエス様を追いやった群衆やユダヤ教の指導者たちに対してもう怒りがこみ上げてこられている。私の愛する一人子に何をするかということでしょ。で、それをイエス様は十字架にかかりながらお感じになって、そうですよね、お父様、私も怒ってます、彼らを撃ってくださいとおっしゃらなかったわけでしょ。父よ、彼らをお許しくださいって。で、その許してやってくださいという取りなしに私の救いもかかってた、私たちみんなの。 それが十字架の呪いでありました。で、以前もお話したことありましたけども、この手のですね、手首のこの辺り、まあ、ずっとこう正中神経というですね、神経が通っているそうですけれども、この2つの骨が合わさっているこの辺りにですね、釘が打たれたと思われます。まあ、ここだともう体重でビャッとこう裂けてしまいますから、落ちてしまいますから、そうならないようにここに。でもその正中神経というのは、それが痛めつけられるともう電流が走ったような激しい痛みがあるそうですよ。それイエス様はずっと6時間耐えなさった。足もそうです。このイザヤ書のですね、53章5節、これは旧約聖書の中でイエス様、やがて来られるメシアについて、その700年以上前にイザヤという預言者が神様から示されて預言した言葉でありますが、彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。この私たちのところに私があなたが入るわけですよ。なんでこの2025年いろいろあったけれども、今こうして平安のうちに、またいろいろなことあったけども癒されて、今神様を礼拝することができているのか。それはひとえにイエス様が代わりにその傷をこの負ってくれた。それゆえなんだ。で、その予言の通りのことが今十字架で起こっているってわけでしょ。差し貫かれたのはイエス様の手、そして足だけではありません。イエス様のお心、イエス様の魂。そうです。マタイの福音書でですね、ごめんなさい、一つ飛ばしてしまいましたけども、私が口で申し上げますね。イエス様がおっしゃったその7つの言葉の4番目に、我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかという言葉がある。もうそれがあまりにも強烈なインパクトがあったので、マタイはエリー、エリー、レマー、サバクタニというその言語そのものをそこで用いた。それまでもう一回も神様に対してこの神っていうふうによそよそしい言葉を使ってません。イエス様はずっとアバ、お父さん、父よっていう言葉で神様のことを呼んでいた。でもこの時だけは、我が神、どうして私をお見捨てになったのですかとおっしゃった。見捨てられた。このように体、お心、魂、霊が差し貫かれた、もう極限の苦しみ。で、けれども、それをガラテヤの人たちもパウロを通して受け止めて信じていたはずなのに、でも、いや、やっぱり行いも必要ですよというふうに言われて、そっちの方にダーッとなぜなびいていったのか、その行いを持って神様からの祝福を勝ち取ろうということにどんなメリットがあるんですか？この言葉がヒントになります。エペソ人への手紙の2章の9節、行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。恵みによったのだと教えた、その先ほどの言葉の続きです。というのは、良い行い、おお、よくやったね、じゃあ褒美として救ってあげようと言われたら、誇ることができるじゃないですか。このマインドですよね。それでガラテヤ人のクリスチャンたちは惑わされていた。いや、そんなことは私はありませんよとおっしゃるかもしれない。けれども、私にとってはそれは一言ではない。で、実際にこういう指摘があるんですよ。この頭では恵みを知っているけれども、実際の生活では律法的な思いに縛られている。それがプロテスタントの、特に福音派と呼ばれる聖書の御言葉をその文字通りに受け止めている、まあ、私たちのことですよ。そのクリスチャンの特徴だというふうに言われますよ。あるいはこうも言われます。恵みで救われたのに律法で生きている。あるいは福音を信じながら、実際には良いクリスチャンの基準に自分や人を当てはめてしまう。なぜそうなるか。この世界というのは好意を勝ち取るっていう、そういう価値観でずっと構築されてるからですよ。小さい時から良いことをしたら褒められて、 悪いことをしたら否定されてという、その繰り返しをずっと体験し続けてきてますので、神様との関係においてもそれが染みついている。神様に喜ばれるようなことをしなければ切られる。神様に嫌われるような悪いことをしたから、ああ、もう自分は見捨てられたに違いない。だからこんな人生しか送れないんだと思いやすいわけですよ。いや、皆さんはそうじゃないかもしれない。私はそういう時期がありました。イエス様を信じるだけでは不十分じゃないかという思いにいつの間にかとらわれてしまいがちな私たち。でも、その傾向が強まっていくと、やがて自分は無条件でありのまんま愛されてるんだと口先では歌ったり言ったりできても、でも本当に魂の奥底でそれを感じるということができなくなってしまう。そしていつまでたっても中途半端だと自分を裁いたり、生ぬるく見えるあの人この人を裁いたりということが起こってしまうわけですよ。ね、行いによるならばきっとあなたたちは誇る。でもそうじゃないんだって神様教えてくださったでしょうとパウロは教えたですね。どこまでも恵みだってことですよ。で、これまでも何度か引用してきましたフィリップ・ヤンシーっていうアメリカのクリスチャンの牧師ではありません、ジャーナリストの人ですが、彼がですね、誰も知らなかった恵みっていう本を書きました。その中から引用させてください。ダマスコ途上で地に打ち倒されて以降、パウロは恵みの衝撃から決して立ち直らなかった。パウロの手紙ではどれも第2文までに必ず恵みという言葉が現れている。恵みと平安があなた方にありますようにとかね。で、フレデリック・ビュークナーが言うように、恵みは彼自身が生涯で受け取った最高のものなので、彼が彼らに望む最高のものは恵みなのである。ね、なんで自分みたいな迫害者をイエス様は愛して救ってくれるんですか。その恵みにもう圧倒されて彼は生涯歩み続けたと。次です。パウロが恵み、恵みと繰り返し言ったのは、私たちが神の愛を自分の力で得たのだと信じるならどういうことになるかを知っていたためである。神を見限ったり、これといった理由もなくただ愛されていないと感じたりする陰鬱な時、私たちは不安定な土台に立つことになるだろう。私たちのありのままの姿を発見したら、神はもう愛してくれなくなるかもしれないと恐れるだろう。いやいや、ありのまんまを愛しておられると全力で、新約聖書だけじゃないですよ、旧約聖書でも神様は私たちに教えてくださってる。それが揺らぐってわけですよ。ね、パウロ、かつて自分を罪人の頭と呼んだは、神が私たちを愛するのは私たちの人となりのゆえではなく、神が神であられるゆえであることを確かに知っていた。私たちをお互いにどうですか？その人となりゆえに信頼したり愛したり、あるいは距離を置いたり憎んだり。神様は違う。神様が神様であられるから私たちを愛しておられる。それが恵みだって。パウロは恵みが明らかに物議を醸すことに気がついていたので、神がどのように人間と和解したかを苦労して説明した。どういうことでしょう。私たちが恵みに戸惑うのは、不正があれば代償が払われなければならないという誰もが持つ直感に恵みが反しているからだ。殺人者が無罪放免になっては絶対にいけない。幼児虐待者は肩をすくめて、こうなった、こうしたかっただけさと言ってはならない。そうですよ。ね、で、こうした反対意見を予測しながらも、パウロは代価がすでに支払われた神ご自身によってことを強調した。神は人間に愛想を尽かすよりもご自分の独り子を諦めたのだ、もうとっくの昔に愛想を尽かされても仕方がない、そういう生き方をしてきた私という人間を諦めきれないで、 イエス様を十字架で呪い殺した。ありえないことです。でもそれが事実だ。その衝撃の中でパウロはこのことをガラテヤ人たちに示したのに、どうしてなお行いで、どうして肉にまた変えるのというわけですよ。私たちが、十字架につけられたキリストを私は信じます。あなたの命がけのご愛に心から感謝します。そうお答えすること、そうではなくって、その代わりに良い行いで、それは喜ばれない。そうじゃなくって、この感謝することで、感謝から神様に喜ばれる良きことを全力でしていくということなら喜ばれる。神様に受け入れられるために良きことをしようとすることを、神様、いや、そんなことを私は望んでいないよっておっしゃるわけでしょ。もう終わりたいと思いますが、小学生の頃にですね、私は、よくですね、風邪をひいて、学校を休んだ時に、本を読んだ。ね、元気な時にも読めよってことなんですけどね。そういう時によく読んだ。で、その中の一冊がですね、ああ、無常っていう。でね、結構ね、私それ読んで泣きましたね。レ・ミゼラブルっていう、ビクトル・ユーゴーっていう方が書かれた本ですよね。で、この十字架につけられたキリストを信ずっていうテーマの今日のメッセージの最後にですね、これを皆さんとご一緒に味わいたいと思いました。で、主人公はですね、ジャン・バルジャン、パンを盗んだ、その罪過で19年過酷な労働を強いられた。でもとうとう彼は釈放されます。でも当時はですね、この前科者は身分証明書をいつも携帯しなければならなかった。で、そんないくつも罪を重ねてきたようなものを夜泊まらせるような宿屋はないわけですよ。で、4日間彼はさまよった。で、もうこの不純なこの天候もあってですね、もう苦しんだんですけども、とうとうですね、優しい司祭のもとでですね、泊まることができるようになった。ね、もう快適な豊かなベッドでですね、彼は静かに、もう久しぶりに横になった。ところがですよ、その司教と妹が眠ったのを確かめてから、彼はこっそりそのお家にあったですね、食器棚を漁ります。そして本当にこう高価なものをですね、持って暗闇の中へと姿を消す。で、翌朝、ジャンをしょっぴいた3人の警官が司教の家の扉を叩きます。警官たちは銀の器を盗んだ前科者を捕らえた。でもこの罪でもってジャンをもう生涯出てこれないようにしようと思ってるわけですよ。そうされるべきことをしたわけですからね。とか、司教はですね、そこにいる誰もが、特にジャンが、もう想像だにできないような反応をします。ね、ジャンに向かってですね、司教は叫ぶ。その言葉はこうです。おお、君か。会えて嬉しいよ。君に燭台もあげたのを忘れたのかね。燭台も他のものと同じように銀で、少なくとも200フランの価値があるんだ。燭台を持っていくのを忘れたのかね。こう言った。ジャンはびっくりした。で、司教はですね、憲兵たちにジャンは泥棒ではありませんって断言しました。この銀の器は私が彼に送ったものです。ね、憲兵が引き上げたとき、司教は言葉を失って震えているその客、ジャンに、その燭台を与えて、こう言いました。忘れないでくれ。決して忘れないでくれ。 君はその金を君自身が正直な男になるために使うと私に約束したんだよ。復讐を願う人間の本能をすべて否定した司教のあまりにも優しいその許しの力、それはジャンバルジャンの信念を、生涯を変えるんですよ。この後、彼はその銀の器、そして燭台をですね、自分がどれほどの憐れみを受けたかということを、そして自分がどういう生き方をするようにと召されているかということを忘れないために売らずに置いておきます。そして自らの身を投じて貧しい困っている人々のために生涯を使っていく。彼の人生は変わった。恵み、恵みと言うけれども、そんなことを言っていたら甘やかすことになってしまう、生ぬるいクリスチャンを使ってしまうという議論はあるんです。ね、けども、本当にイエス様が何をしてくださったのかっていうことが分かったならば、本当に恵みを魂の奥底まで刻まれたならば、その人はね、変わるはずなんです。ジャンが変わったように。そして私のように鈍い、何度もそのことを教えられてもフラフラーっと脱線してしまうようなものをも、主は諦めないで、また失敗したんだね、いいよ、私の血潮によってすでにお前は私のものじゃないか、また一緒に行こうって、憐れみを持って歩みを共にしてくださる。だからこうして私も歩まさせていただいて、このあと私たちは一緒にっていう賛美の歌を歌ってですね、神様を賛美する。今年の礼拝で最後に歌う賛美ですよ。その「一緒に」っていうこの賛美のですね、最後の方の歌詞にですね、こんなのがありますよ。イエス様、あなたが十字架で死なれたのは、心から愛してやまない私のためってね。なんかね、私そういう歌詞って初めてだったので、最初それを見た時にはちょっとだけね、違和感があった。でもすぐに大好きになりました。心から愛してやまない私のためにイエス様、あなたは十字架にかかってくださったんですよねって、厚かましいようだけれども、でもそうだよって全力で聖書全部を通してイエス様は今も私たちに語っていてくださる。恵みによって私たちも今も生かされている。これからもそうです。どうぞこの方を信頼して、そうです、十字架につけられたイエス様を、そして復活されたイエス様を、今も共に一緒に行ってくださるそのイエス様を信頼して、新しい年に向かって歩み出していきます。そういう思いで共にこれからの歩みに踏み出していきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。今短く黙祷の時を持ちたいと思いますが、これまでの主からいただいた恵み、その中心にある十字架、復活、そのことを思い巡らしつつ、主よ、あなたに感謝します、その祈りをしばらく短く祈ろうではありませんか。黙祷したいと思います。お祈りいたします。天のお父様、感謝をいたします。今朝愛するお一人びとりとともに、もう一度十字架のイエス様をお見上げさせていただきました。ジャンバルジャンに司祭が言った言葉、決して忘れないでくれ、君はその金を君自身が正直な男になるために使うと私に約束したんだよ。主よ、同じように イエス様はご自身の血潮を持ってあなたを買い取った、あなたの人生を根底から変えた、だから私と共に生きておくれと今朝も御声をかけてくださっていることをありがとうございます。主よ、私たちはあなたのものです。どうぞご自由にお待ちくださいますように。あなたのご愛をなおなお深く味わいつつ、新しい年を迎えさせてください。そのことを信じて感謝します。主イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。